ライトさん。プレスリーラジオ、いきます。
プレスリーラジオの時間がやってまいりました。複雑に入り組んだ現代社会になあなあのメスを入れ、地方ならではのクライミングに関する情報や思考を好き勝手に発信するプレスリーラジオ、私が局長の椎高です。今回は前回に引き続き沢池後半となっております。お楽しみください。宮崎からあなたの耳元にお届け。
バカっぽいや
つだね。
すげえバカっぽくプレスリーだ
ね。プレスリー。そう。
まあ、ちょっとお二人に聞く形で、お二人はどういうクライミングが好きですか。なんか今までこう心に残るとか、こういうの良かったなみたいなとかってなんかあったりしますか。
でもやっぱね、まあ、僕らがこっち来てからボルダリングばっかりだからってのもあるかもしれないですけど、なんかあんまりめちゃくちゃ心に残る一本とかって。なんかない気がするんですよね。なんかある？
うん、なんか私もそうかも。なんかこの一本が特別っていうよりか、なんかさっきの話と被るけど、なんかもうとにかく岩を触ってる時間が好きで、うん、岩に向き合ってる時間かな。
じゃ逆に目標、今の目標ってあるんですか？なんかこの課題登りてえな、その次はみたいな。それも今のところない。
まあその何本か出てきますよ。やっぱそのちょっと宿題的なになってるやつは。私はね、日の陰で言うとウィザウトトレースと、うん、あとブラックウィザウトトレース、去年江本さんたちと一緒にやり始めて、江本さんその場で登ったけど、そこでバラしたと思ってから、多分一人で何回行ったかな、 7,8 回は行って、10回は行ってないけど、去年の秋、去年のシーズン中 7,8 回ぐらいもう一人で、そう、あの夫と一緒に行ってもやるやつないから、
周りにね、
そうそう、周りに、そう、結構ポツンとあるから、もう一人であの岩の前で朝から夜までずっといるみたいな 7,8 回ぐらい
結構自別行動するそう、お互いさ相当言ってるから、その近場にお互いがやりたい岩があるってほぼないんですよ。だいたい日の陰とか行ったら、友恵がやりたいエリアに下ろしてマットと一緒に、で僕は車で全然別のエリア行って、お互い一人で登って、で僕がこう、いやそろそろ行くわっつって登り終わったら戻って回収するみたいな感じで、基本別行動ですね、岩場に行ったら、
岩場に行ったら、
まあね、特に日の陰がそうなりがちだね。その岩と岩が離れてるから、
エリアがね、その細かく区切られてるとか点在してるから、基本まあ日にもね、駐車場が一緒っていうだけで別に、
まあ確かに結局じゃあみたいな、LINE するわっ
つって、エリア内ではもう別行動全
然、確かにそれはそうだ。
で、まあ、近ければねちょっと見に行ったりしますけど、結構なんかエリアの端っこと端っこにいたりするから、もうただただ LINE でどうしょってたまんなみたいなのをやってる。
確かにね、カランコロンの下の方と上の方
とか、ね、上
の方とか行きできない。
確かに、一緒にいるとも大変ですしね、そうだと、
そう話がそれちゃったけど、ウィザードトレースとブラックラックやりたいなと思ってますよ、火の陰では。ヒエだと、ヒエもね何個かあったはずなんだけどな。あ、祈りが実はまだできてなくて、前なんかのラジオの時に祈りの話を誰かしてた、
森さん、うん、確か。
そうだそうだ、
いい課題、
そうそう、祈りはね本当ね、いい課題だと思うんですけどね。結構ハイボールでヒエの課題なんですけど、一級グレード1級で、確かにその途中まで登りやすいんですよ。なんかムーブのグレード強度で言ったら3級ぐらいの強度がずっと上の方まで続いてる感じなんですけど、確信がマントルっていうのはもういろんな人の登りを見て知ってるんで、そのマントルに差し掛かるとこまで怖くていけないんですよ。あ、もうここまで行ったら引き返せなくなるって思うと、どうしてもそこで一手が出せなくて、毎回クライムダウンしてきちゃうんですけど、うん、
上の方ですごいよね、祈りのクライムダウン多分日本で一番うまい。もう祈りをねクライミングダウンされてたら前回
やった。
でそれもほぼあれですか、リップというかあそこを触って降りてくるんですか。
いや、リップを触るとこまで、その一手下ぐらいかな。うん、でいやもうそこまで触るとこまで行っちゃったら多分もう戻れないなって思っちゃうんで、
もう上りも下りも超綺麗。もうすげえ自動化されてるから下り方も完璧に下ってくる、
そうか、祈りのクライムダウン、俺は落ちるわ多分。クライムダウンできるのか
できない。
いや祈りのクライムダウンめっちゃうまい
っ
す。
やったそう、祈りはねやりたいな。なんかあるかな、星宿りとかね。なんかめっちゃマニアックな課題名を喋る会になってるけど、まあどれも有名課題ですよね、ヒエイとかの、遠征に来た人たちがみんな触ってくような。そう、結構ね一級とか初段とかでまだできてないやつ、いい課題いっぱいあるから頑張りたいですね。トン君は、
なんか今はもうこれってのがあんまないじゃないんですけど、まあ、強いて言うと比叡だったら下流が、あのデルビオのロースタートの
下流があって、
そうそう、なんかムーブ自体はデルビオを登った翌日にすぐできて、これいけんじゃねってなったんですけど、デルビオ単体で3段プラスあって、デルビオの合流までで多分まあ2段か3段かぐらいな感じなんですけど、もうね繋がらない。でもう嫌になって結構今封印しててあんまやってないんですけど、ちょっとそろそろ向き合わなきゃなと思ってるっていうのと、まあでもそれぐらいかな、明確に目標。なんかまあどちらにせよ登れてないラインはめちゃくちゃいっぱいあるので、で今の比叡の初段と星がついている1級以下のラインを全部登るっていう目標が立っていて、どっちかってそっちに燃えてるんですよ今。もともとね比叡の初段以下を全部登ろうと思ってやったんですけど、数が半端なくてマジで
確かに、
ね、これ絶対無理だと思って、で、まあ、初段はね確か全部で100本ないんですよ、90本ぐらいなんですよ。で、まあ、1級以下がやばいん でその今一番新しい比叡のトボってあの一押しマークで星がついてるんですよね、
はいはいはい、
で星がついてるやつに絞れば、まあ、これも100本ぐらいで合わせて200本ぐらいなんですよ、うん、これならいけるなと思ってやってるんですけど、まあね比叡の初段が難しいんですよ、
もの、ね、
によっては。だからね達成率でいうと今は多分 40% とか全部で、
あでも半分ぐらいは、
ね、あまだ半分までいってないぐらいのところで、めっちゃ楽しいですねこれは。どっちかってでもなんかその難しさの追求が好きとか言っておきながらちょっと方向性違うんだけど、そう、
ね、楽しんでるね、
そうめっちゃ楽しい、よし今日もなんかまた一歩近づいたぜみたいな。まあ、そもそも比叡の初段とかめちゃくちゃ難しいですからね、もうなんか手も足も出ないのが30分ぐらいあるんでマジで全然できないこれ
みたいに。
だからねもう一生終わらないですよこの目標は。
すごいエリアですよね、うん、本当
っていう感じですかね目標で言うと。まあボルダーに関して言うと、そんな感じですね。
あの今話聞いてて思い出したんですけど、まあ、たまにこう SNS に上げてるじゃないですか、こう岩登ってるとこで、ともえちゃんが登ってる のを見る沢井くんがもうあまりにも素っ気なすぎてどういう感情であれ見てるの、なんか
スポットしてるのか、
スポットもしてないし、なんかこう、うん、まだまだみたいな、
いやいやいや
みたいな、
めっちゃ応援してますよ、ほんとほんとほんと、
すっごい素っ気ない感じで映ってる、
そうかな、
なんかポツンと立って、うん、たまにちょっと見て、うん、で高いとこまで行ったら、うん、ちょっとあスポット行くかって悩むぐらいな感じが印象です、そんな印象です。
え、そう、
うん、いや実際そうだと
思う。3対1なんだけど。
でもそれは私的にはあのただの冷たい人じゃなくてちゃんと理由があって、うん、多分さっきも言ったようにある程度別行動とかもしてるから、うん、そんな一人で登って危ない落ち方しないだろうって思ってるんですよ。うん、
あ、なるほどね。
うん、で本当私が怖くてこの一手出せないっていう時はあのもう事前にここでスポット入ってとか、うん、この辺に立っててとかお願いをするんで、多分そういうことを言わずに一人で私が登ってるっていうことは大丈夫なんだろうなって思って、ただボケット立ってるように見えるっていう。
その通り。
本当に？なんかフォロー。
本当かな。
全然ギャップがあったよ今。
その通り。本当その通り。
いやそれが面白い。おもれーとか思いなが
ら。あでも確かにもうちょっと応援してよって思うことはある。
でもさかさ登ってると最中のガンバいらない派もいません？
確かに。
どうなんだろう。
うん。
そんなことないのかな。
僕いらない派です。
あ、そうなん。
僕いらない派です。ちょっとあれですけど、県外のジム行った時に、まあ、何回か行ったことあるジムなんですけど、周り見て知らない人たちばっかりで、なんかすごいガンバって言われてて、僕は逆にちょっと怖くなって、
へー、
なんかいや親しい人から言われたら、まあ、嬉しいし頑張ろうってなるんですけど、いや分かんないな、なんかこのガンバっていう、なんですか、あの、なんですかね、こう女子があの可愛いって言ってる感じで、なんかクライマーが頑張って言ってる感じがして、
あ
ちょっとなんか、
え、どういうこと、可愛いって言ってる自分が可愛いって言ってるのと一緒ってこと
っていうような感情。だから別に実際に頑張って思ってないかもしれないけど、頑張って言ってる私偉い偉い
クライミングしてる
みたいな
感じがあって、今のこのカットです。
いや本当に感じたんですよ。そうだから、そのそこの文化なのかもしれないですけど、っていうと僕は別に頑張っていてもらわなくても俺頑張ってるしっていうタイプですね。
僕もそこまでは思わないですけど、なんか全然きつくないとこで頑張ってくる人いるじゃないですか。
あ
確信じゃないってとで、確信じゃない時って結構自分余裕があるから聞こえるんですよ、
うん
うんうん、その声が
聞こえる聞こえる、
いや別にここ確信じゃないんだけどって思う時ありません？
なんかなんかなんで言ったんだろうって感じですよね。
なんで今ってなる、
今って。
いやでも確かに、まあね、いやなんか全然確かにそういう時に頑張って後ろに言われて、えって後ろ振り返って、その人があいや頑張っていただけですみたいな。
だって意識はもう全部今その頑張りってしまうと思ってるのに、
悪気はないんでしょうけど、うん、今ってのはありますよね。
ありますね。
そう、
しいたかさんは頑張る、
頑張でも僕あのほらお客さんとかと一緒に連れて行ったりとかすることがあるんですけど、そのなんだろう、僕の方が登れる人、僕の方が登れる人たちと行った時に誰もスポットしてくれないんですよ。わかります？
はいはい、
まあ、変な話、今しいたかさんなら登れるんやろうみたいな、
うんうん、
でも怖い時あるんですよ正直。スポットしてほしいって思いながら登ることはある。その声は別に気にせんけど、でもそのなんかスポ自分がスポットしてる時はまあ、明らかに確信の部分だったり、自分が登ってる時にここでスポット絶対入っててほしいだろうなって思うとこではなんかこうちゃんと見てるよみたいな感じとして言ったりする。
うーん、
頑張って言うかな、でもなん、うん、まあ言うか。いますよっていう、
うん、
だから突っ込んでも大丈夫よっていうような気持ちかな。
確かに、
そっか、確かに私結構なんか頑張って言われると頑張れるタイプだから、
素直。めっちゃ素直、
めっちゃ素直ですね。
110% 出るみたいな感じになる、聞こえると。
あそう、じゃあもっと言うわ、
うん、うん、頼むよ。確信のところでね。
今度はあの誰だっけ、松岡だっけ、テニスの松岡さん、
鋳造、
鋳造さんみたいな感じの沢井くんをこう、
できるできる、できる、ガンバガンバ持ってやる、できるできるみたいな、
ポーズも
熱くなれよみたいな、熱くなれよみたいな、ぬめるかもしれないけど熱すぎてちょっと
熱すぎてね
気温5度上がったみたいな確かに言うわ、じゃあ頑張って、
うん、お願いします。
僕さっきなんかちょっといろいろ言いましたけど、別に頑張っていうことを全然否定してなくて、
今ずる
でも、
なんだろうな、なんかでも今よくよく考えたら、下にいる人が今しーたかさんスポットしてほしいって言ったじゃないですか、うん、下にいる人が唯一できることって頑張って言うしかないなってだけちょっと思いました。
そうね、うん、それしかしてあげれないもんね、
うん、ですね。まあ足底とかもうちょい上とかは言えるかもしれないですけど、それ以外別に何も言えないじゃないですか、美麗とかしても頑張しか言えないなって思って、うん、だから言う頑張はもうありがたく受け止めます
でもそのさっき辺本くんが言った頑張にもつながるよね。だって頑張しか言うことねえから言ってるみたいな。
いやでも知らない人にそれ頑張言う必要あります？頑張、いや分かんねえな、
まあ、分かんなくはない。
でもそういうのはほら都会のお二人の方がジムの人口が多かったんで、ジムとかで登ってた時に知らない人が頑張って書いて、結構言うと思うんですよ向こうの人たち、
うんうん、
言う、
まあ、言う人は言うみたいな。
あ、そうなの。
あ、どうだろうね。
俺全然言われたことないんだけど。
それはなんか、
女子だから、
うん、女子だから、まあ、女子だから、君がなんか話しかけにくい感じ。
そんな話しかけにくいのが出てるかな。
話しかけにくいっす。ね、正直。
あ、そうなんだ。強い
っ
すね。
6年越しに言わせてもらうけど、話しかけにくいっすよ。
別に僕としてはそんな話しかけるなオーラを出してるつもりは全くないんですけど。
ええ、まあまあまあまあそうなんでしょうけど。うん。
いや、確かに。
よくないね。
うん、別に全然話しかけられても大丈夫
です、ね、ただただ黙々と登ってるだけなんですか、
うんうんうん、
じゃあ友博さんと会ったら話しかけましょう。
そうですね、これ方は話しかけてください。
次からめっちゃ登りに辛くなるみんな話しかけてくるな今日。
今日なんか全然登れない。後日またラジオ撮ったら宮崎の人は登らせてくれない
悪いところになっちゃうでしょ。
そう、話戻すと、なんかジムのガンバはなんか個人的に思うのは、なんか特に遠征で来た人とかってちょっと輪に入りづらいのかなって思って、あえてなんか知らない人に言う時がある あります自分。だからその、うん、縁本さんのパターンはもしかしたらそのパターンかもな。
輪に入れてくれようとしてたってい
う、そうそう、
なるほど。
なのにそれを
最低だな。だいぶひどい、自分に酔ってるから言ってね。ひどい。
だっていや、まあ別に、うん、頑張ってるもん。
そうだね。
俺頑張ってるもん。
言われなくても頑張ってるよ。
確かに確かに。あ、そんなこと思ってガンバ言ってあげたりするんだ。
いや、そこまで深くは考えてないけど、うん、いやでもなんか自分が一人でさ、遠征で普段行かないジムに行ってさ、うん、なんか誰とも喋れ、なんか周りはみんな仲良さそうにしてさ。うん、自分だけ一人で黙々と登ってたらさ、うん、寂しいからさ、なんかちょっと頑張って言ってもらえば、なんかその後喋るきっかけになったり、いや悪いっすねとかさ、
うん、
なるきっかけになるから、自分だったらね、うんうんうん、自分だったらそうしてもらったら嬉しいなって思うから言っちゃうけど、うん、でも江本さんみたいな考えの人もいるから、
いやでもいや別になんか、いやそこのタイミングだけだったかもしれないですけどね、
うん、
なんかこうみんなで行ってたんで、その時、
うん、あ、そうなんだ、
あ、なるほど。
いや見ず、まあ、見ず知らずでもないけども、うんうん、もうジムで何人か複数人知らない人たちから頑張って言われた時はちょっと怖いなって思ったなっていう、うんね、そういう
まあまあちょっと細かいニュアンス、
はい、まあ、ものすごいアットホームなジムだったりするとあるかもしれないですね、うん、そういうのは、う
ん、確かにね。
だから友枝さんが言ったみたいにこう初めて来た人とかそういう人のコミュニケーションの一種として、
うんうん、
まあ、本当素晴らしい、
うんうんうん、
頑張ったんじゃないかなと。いやでも僕は今あのフォローに入ってないです。もう自分が言ったことはもう本当に嘘じゃないんで、
なるほどね。
誰も言ってくれないはず、今度から。
言われないだろうな。
いや、もうちょっと今度から江本さんにガンバ言いづらいよ ね、これ聞いた人は ね、あ、自分に酔ってると思われるんだ。
まあ、今のパターンはそう、あの知らない人が言ってるパターンです。知ってる人から言ってもらうのもすごく嬉しいんで、
まあ、いろんなガンバがあるよねっていう。
いや多分ね、もうバッチリのタイミングの時とかもあると思うんですよ、記憶とかにないだけで。その今はこうちょっと残念な頑張るタイミングでしょ、
はいはい
はい、なんか多分あると思う。あれのその声一つのおかげで登れた課題とかもあるはず、きっとみんな、
うんうん、いやあるある、
ありますね、
うん、いっぱいある。
足切れた瞬間とか言ってくれたら なんか
頑張って入れた瞬間ガンバ盛り上がる、
ね、一番のせめぎ合いです、ね、
サビ
確かにガンバなかったら落ちちゃってるけど、ガンバあったからちょっと無理やり耐えてそのまま登っちゃったみたいなあるよね、うんうんうんうん、
あるある
ある
ないんだ
じゃあ友廣さん多分ね頑張って言われづらいんじゃないですか、
ね、えそうね
そっちそ話しかけづらいから関連してちょっとあの私なんかが頑張って言っていいんでしょうかってさえ思わせてしまうようなやつ
じゃん、河合くんに対して
最低じゃないです
か、俺の頑張なんて
申し訳なくて言えないですみたいな
そんなことある、う
ん、でも今度から言って大丈夫ですもんね。
そうですね、う
ん、
ぜひ言っていただいて、うん、
積極的に話しかけて、
はい、僕あの積極的に榎本さんみたいなこと言わないんでね
てて、いやーだいぶあるものだな
そう元は目標の話だよ元はね。
そうそうそう、
目標、ね、あそう、ね、
まあでもそんなところですよ、
うん
うん
うん、そう、まあとにかく登りたいラインはもう無限なので、まあなんかこれ一本って感じではない。まあそれこそね今比叡で言いましたけど日の陰だったり、まあ鹿児島熊本大分もありますしね、うん、
ボルダーとリードとかだったらどっちが好きとかあるんですか。やっぱボルダーですか。
まあそうですね、ボルダーだと思います。うんとね、まあそのなんだろうな、すごい純粋じゃないですかボルダーって。なんかその基本的にやっぱりその難しいことに挑戦して克服するっていうのが好きで、で多分クライミングにおけるその、まあ、困難って本当幅広くあって、本当はそのフィジカルの話だったりとか、まあ、そのロープワークだったりとか、それこ そ, そのトラットだったらその、ね、カムの決め方とかあるだろうし、海外のビッグコーとか言ったらそれこそなんか入国して 登山許可もらうのが一番難しいとかね、だかそのいろんなことを克服して達成していくと思ってるんですけど、まあ、やっぱりなんだろうな、フィジカル的なこの自分ができなかった動きができるようになってっていう習慣がやっぱ一番好きで、で一番手っ取り早くそれを味わうのって、まあ、ボルダーなんですよね。まあ、なん言い方悪いけどそのクリップとか高いところに対する恐怖感って、その純粋なフィジカルの限界に対しては、まあ、ある意味不純物というか、本来的には別になくてもいいものじゃないですか。本当にただただ難しいってを追求するだけであれば、
うん、
そういうのがやっぱり手軽にできるっていう意味でやっぱりボルダーが好きなのかなって思いますけどね。本当極限の一手を追求する、もうなんかミリ単位のこのホールディングだったり足の踏み方だったりをなんか追求して、まあ、かつ並行してトレーニングもして、昨シーズンの自分ではできなかった動きは今シーズンはできたっていうのがすごいこう喜びで僕の中で、まあ、それを一番今のところピュアに感じやすいのがボルダーなのかなっていう、
うん、
まあ、あと単純にこのね宮崎がねボルダーエリアが素晴らしいってありますけどね。
うん、まあ、確かに、
ね、
全国的に見ても
、これがなんかそれこそね小川山や水垣がすぐ近くにあったらもっとリードやってるのかもしれないですけど、
うん、まあ、確かにリードする環境はそこまで、
うん、
そこまで、
うん、
ありはしますけど ね、
あるは
ね、
あるはありますけど、
まあ、メジャーではない、うん、じゃないですね。確かに
ボルダーほどにはあれなんで、
うん、
やっぱその極限の一手感が好きなんじゃないですかね、ボルダーは。
うーん、
多分。
なるほど。でかい壁登ってみたいとかないんですか。
マルチ的な意味で。
マルチとか、まあスポーツもまあ大きい長い距離というか
な。あ、それは全然ありますよ。うん、なんかそういうクライミングはそういうクライミングで好きだし、まあ、最近結構ねあの、まあ、マルチではないですけどリードは結構やってて楽しいなと思うんで、あの全然そういうのも好きなんですけど、まあ。金輪際何か一種類のクライミングスタイルしかできないと言われたらボルダーを選ぶ気がする。
なるほど。金輪際確かに。金輪際これしかできないと言われたら確かに。
何だろう。何選びます？根本さん。
僕マルチですね。
あ、僕もマルチですね。
あ、マルチなんだ。スポートのリードじゃなくて。
うん、マルチ。
マルチだな。
その心は。
なんかやっぱ達成感だけじゃないんですけど、なんか目的と。行為が結構一致してる気がしていて、
うんうんうん、
なんかそのあそこに行きたいっていうのの手段としてクライミングがあるって僕は思っているので、マルチはやっぱあの山頂に立ちたいとかあそこに行きたいっていう、まあそこにいたいとかもいろいろあるんですけどっていう目的のために登っ ってるっていうのが僕の中では整合性が取れてるんですよね、
うん、ヘリじゃダメなんですか。
いややっぱヘリは
ヘリじゃダメなんですかみたいな言い方しようとしてヘリじゃダメなんですか。
ヘリは別に可能性としてはありだと思うんですよ。エレベーターの山頂にヘリで行きましたって言っても別にエレベーターのところに行きたかったから行けるしいいじゃないですか、うんうん、別にそれ全然それでいいと思ってて、でも多分自分の力で行った方が多分楽しいだろうなって思うんですよね、うん、だから多分その違いぐらいかなって思ってて、だからなんかこう特にまあ、ちょっと横島なのが登山道とかがあってクライミングルートがあって、まあ、どっちでも行けますよみたいな時はちょっとなんかすごく悩ましいんですけど、うん、だからなんかこうタワー的なあのクライミングしないといけないようなところとかに行くのがすごい好きですね、うん、僕は。だから変な話ちょっとさ、まあ、なんだろう、そこに行けるのはもしかしたらクライマーだけかもしれないし普通の人行けないしとかっていうところに登るためにクライミングがあるっていう風な認識を僕はしてるので、うん、だからボルダー批判するわけじゃないですけど、ボルダーもこう回り込んでいけば、ね、上がれたりするじゃないですか。
そうですね、
だからまあそこはちょっとこうなんかあんまり一致してないところがあったりするのかなとか思ったり、いろんな楽しみ方あるんで別にそれが全てではないと思うんですけれど、
シートカさんは何でマルチなんですか。
いやもう江本くんがもう難しく言ってくれたもう単純に言うともう僕はただ単にてっぺんまで登りたいって思ってしまうから、なんかこの山のてっぺんまで登るクライミングが一番楽しいかなっていう、
お前はボルダー。
私もね、そうね、そうリード最近再開したけど、やっぱ一番楽しいのは私もボルダーかな。なんかね、あのやっぱ岩を、この前女子会の時にエミリちゃんが岩研究家かみたいなことを言ってくれたんだけど、
そう
なんかもう本当に岩の細かいディテールを探ったりとか、なんだろう、その岩の形状に自分の体を合わせていくみたいなことがすごく好きで、それができるのってやっぱ基本的にボルダー、別にリードでもやろうと思えばできるけど、うん、でも細かいムーブ探ったりとかって基本的にはそんなしないじゃないですか。リードって下から上がってくし、うん、まあ、なんか大きいムーブとかはね、どうなんだろう、リードも突き詰めていけば多分そういう世界になるのかもしれないけど、でもやっぱそれをするにはボルダーが一番やりやすいかなと。
リードもね、本当に突き詰めて自分の限界中の限界まで行ったらそうなのかもしれないですけど、やっぱその総手数が多い分一定あたりのその工夫度合い
っていうのは、ね、
相対的に減るだろうし、まあ、そういうね、ある意味マニアックだよね我々のクライミングの楽し方はね、
うん、
このギリギリ極限の一手を追求し続けるのが楽しいっていう、だ基本辛いですけどね、なんだろう、10回中9回はできないわけじゃないですか、
うん、
その岩の上に立つことなく帰ってくるわけですよ。ある意味なんかすごいマゾの遊び方ついてね、ね、
そう、
確かにね、辛いし、でなんかやっぱできなかったりってやっぱ相当頑張ってトレーニングしないとできるようにならないし、そういうことやり続けるのってなんかちょっと楽しみ方としては少しなんか
マニアックやね、
ド M、うん、ド M な感じ
ですよね、本当、本当
一手ですもんね、その一手、
ひたすらにその一手を追求してる、
うん、
だってまあこういう趣味があったりとか、まあクライマーとか言うけど絶対落ちてる回数の方が多いもんね、
うん、
だから、
まあ、確かに
登ってる人っていうより落ちてる人なんよね、
うん、確かに
落ちて悩む人、
ボルダラーは基本でもきっとそういう感じだよ、ボルダラーというかボルダーを一番楽しいと思ってやってる人、
うん、まあそうなんだろうね、うん、やっぱそういうなんか、まあ、スポーツ的なって言ったら語弊があるかもしれないけど、うん、純粋なその動きの追求が好きなんだろうね、
うんうん、多分。
まあ全部楽しいんだけどね、
うん、そう、いや、
そう、いいの楽しい、
全部楽しいんだけど、まあ、強いてどれか一つとしたら、まあ、僕らボルダーかなっていう、
極限の一手か、うん、確かになんかちょっと極限の一手とは話が違うかもしれないですけど、だからリードもでもなんだろう、強くなきゃいけないなっていうというかっていうのがすごくあって、リードしてる途中で登れなかったらそれ以上進めないんですよね。なんかそのボルダーだったら最後できなかったらじゃあ今日は帰りますってできるんですけど、リードでできなかったら なんかギアも回収できないし、うんまあ、マルチの途中で住み住んだらいやここからどうするんだろうみたいなしかないみたいな、なんかなんだろうな、なんかなんか僕の試験ですけれど、なんか強い方が自由っていう考えは、まあ 某クライマーさんの言葉ですけども、ではなんかすごく思って、それがないと、まあ、リードもマルチも含めて跳ね返されるだけみたいな、うん、っていうのはあるなってちょっと思いました、
うんうん、まあ、確かにね、強さがゆえに得られる自由っていうのは、そういうロープ使うクライミングの方がより、まあ、ボルダーは別にね、始めたっての人が5段を触ったところで離陸できずに終わるだけですからね、うんうんうん、別に触るのは自由っていう感じですけど、
うんうんうん、まあ、確かに逆に触るのが自由だからいいかもしれないですね、
うん、どうなんですかね。でも僕結構自分が絶対に登れないと思ってるラインは触らないようにしていて、例えばあの有名どころってアマテラスとかってあのほとんど触ったことがないんですよ。なんか2回1回ぐらい触ったのかな、あの知り合いがトライして混ぜてもらったっていう感じ。なんかね、もう自分の実力では登れないことが分かってるから、なんか触ったところで岩を痛めるだけだなと思っていて、なんか特にアマテラスとかああいうなんか花崗岩のカチカチからっていつカチが取れるか分かんないじゃないですか。なんか僕みたいなどうせ登れもしない人間が触って価値を欠かしてしまって、本来アマテラスが登れるであろう強い人がトライできなくなっちゃったらなんか申し訳ないなと思っていて、それ本気でね登るつもりだったらいいんですけど、どうせ登れないと思ってるんだったら触らなくていいじゃんと思ってアマテラスはねあんま触ってないですよね。だからそういう意味じゃね、なんか何でも触れるからって言ったけど自分はそうでもないなと思って、
あ、う
ん、
すごい。
でも難しいっすよね、そこは。なんだろう、強くなるためには絶対に身の丈以上の課題を触る必要があると思っていて、うん、僕の感覚ですけど最高グレードの2個上をトライした方がいいと思ってるんですよ。だ現状2段しか登れない人は4段をトライした方がいい。で4段というものがどれぐらい今の自分の能力とかけ離れているかを把握しないと4段を登る力ってつかないと思うんですよ。
確かに。
だから4段を登るようになってから4段触ろうと思ってても4段登るようにならないんですよ。まずは余談を触って自分のこの圧倒的なもう全てが足りないと思うんで、多分、
はいはいはいはい、
こんな足りねえんだ俺っていうのを把握するのが一歩だと思っていて、まあ、そういう意味では身の丈以上のラインを積極的にトライすべきだと思ってるんですけど、まあとはいえ限度があるよねっていう、
ほどほどに
僕の中のなんかっていうか、なんだろうな、この課題は壊したくないなっていう課題が何本かあって、まあその最たるものがアマテラスっていう。
すごい頭いいね。僕もそれすごい確かやと思うんですよ。でもなかなかたどり着かないと思うんですよね。いやなんか結構まあ例えば初段ってあって、初段頑張ってる人って2段3段って触らん気がする。確かに、
うん、
意外と2段もサボっても登れそうなのとかあるし。
そうですね、
うん、
やっぱね2グレードぐらいはね、ボルダーでいうとね、リードでいうとまあ数字1個上ぐらい、
うん、
だから13が限界の人はこう、まあ、ちょっとリードはねやっぱ回収とかあるからね、あの回収してくれるパートナーがいる場でやらないといけないけど、はいはい、うん、それぐらいの上はね積極的に触った方がいいと思うんですよね。まあ、強くなりたいんであればね、別に強くなるのが全部じゃないですけど、なんか伸び悩みがあるんであればそこはね積極的に触っていくべきだと思います。
いや確かにその考え方はあんまりなかったですね、うん、
当たり前のことやけどね、成長していく上では多分、
うん、
そっちの
方が触ったらいけないっていうなんかこうあれがあるよね、
うんうん、あ確かに、
なんか
ふさわしいかどうかみたいな感じは
ありますよね。
あるある、なぜかある。
僕もだってね、うん、なんとかやっぱりなんかお前5台触ってんのみたいな、うぬぼれんだよお前ごときみたいな、登れんわけねえだみたいなことを言われんじゃないかなっていう気持ちは分かんなくもないですけど、まあね、そこは別に言わしときゃいいというか、いや俺はいつか登るんだって気持ちで、
うん、
そうそう、難しいよね、触った方が絶対いいと思うんですよね。
うん、そうですよね。なんかあのゲームみたいにこうレベル何にならないと触れませんとかないです か
ね。それやね、それのせいだね。
そうそうそう、
そういうゲームのせいや。やめようゲーム。
モンハンもやめようかな。
そのうち凝り固まってくるよ、
そうそう、ね、考え
が。ダメだ。このアイテムがないからいけない。
そうそうそう、
課金しなきゃってな
るかしら。課金がね、しようがないからね。その。
そうですね。
クライミングは。
まあ確かに。
ギアはいいのが買えるけど。
そうですね。
うん、
でも九州それがしやすいからいいよね、関東の岩場に。あ、柿じゃなくて、柿じゃなくてその上のグレードを触るっていうのがさ、
あ、そうね、
そう、関東の岩だったらさ、そのじゃあ俺最高グレード3段だから5段触ろうとかさ、できないじゃん。5段トライしてる人がいる中でさ、
ね、
お邪魔しますとか言ってさ、
ね、有名クライマーがいてさ、
そうそう、
なんかやってるところにさ全然手も足も出ないのに触るとか不可能だよね。
わかるわかる。
不可能。宮崎いつでもね、
そうそうそう、
アマテラスのとこ行ってさ、ね、人がいたらびっくりするよね。
まあ、たまにいるかもしれないけど、プロが、そしたらまあね、別のとこ行けばいいんだけど、
うん、
基本いないからさ、
うん、
確かにそれはいいよね、やりたい放題に触れるから、うん、確かに浮かずに触る、確かに今のはあれだな、宮崎在住前提の発言だったな。
あ、そうっすね、
確かに水垣小川で自分の2グレードで触るって結構ハードル高い。
高いっすね、うん、
すいませんって感じ。
しかも大体ね、みんな知らない人たちの集まりで行くから、はじめましての中で、
ね、
精神的に耐えられない気がする、
ま、ね、現状もさ、マックス2段の人がさ、なんか4段をすごいまさかセッションしてる中でさ、ね、僕もちょっと自分の成長のためにこれって絶対無理だよね。
確かにやばいっすね、
う
ん、
言われてみればそうだね、
うん、ありがとう宮崎って感じです、
ね、ありがとう宮崎って感じ、う
ん、強くなりたい人は宮崎に移住するしかないってことだ ね、
そうね、う
ん、ジムでもそうかもしれないね。オギパンとか行ってさ、
あ、
日本代表がさ、こう2段とかセッションしてる時、もうその壁に行けないもんね。
行けない、
うん、その日本代表が2段をセッションしてる横の2球をやりたいんだけど、
うんうん、
触れないもんその2球、うんうん、絶対
あのコンペウォールとか
絶対無理、
全然触れづらい、
うん、もう端っこの方でやってるもん。別にその日本代表否定するじゃないんだけど、やっぱそのどうしても別にどっちがね悪いとかじゃなくて、やっぱその力の差ゆえのやりにくさってのは絶対ありますよね。
確かに、誰もいないとき行こう、
ね、まあ、別にその、ね、難しいのトライしてる側も別にその追い出そうと思ってやってるわけじゃないから、別にこっちが勝手にさ遠慮してるだけっちゃだけなんだけど、まあ、そういう難しさがありますよね絶対。
サイさん登るときマット引きますか？
もうめっちゃ引きますね、バリッバリに引きますね、もうこれでも買ってくらい引きますね。
ノーマットで登る人とかになんか感情はありますか？
いや全くっていうか普通にすごいなと思ってます。ノーマットまずシンプルにスタイルとしてかっこいいなと思ってるし、尊敬に値するクライミングスタイルだと思ってるんですけど、まあ、前提として2個あって、まず1つがなんだろう、ノーマットは自分の責任で自分が楽しむばいいもので、なんかなんだろう、ノーマットでない人をむやみに否定するのはやめた方がいいかなと思っていて、まあ、やっぱり、ね、皆さんいろんなこうものを抱える中でクライミングやってるわけで、まあ、その別にクライミングが人生の全てじゃないからさ、なんかその怪我したら仕事がとか家庭がとかそういうことある中でやってるわけだから、うん、まあ別になんだろうね、まあ、リスクという本当難しいテーマなんですけど、なんかそのリスクを除くことに対して何でもかんでも否定するっていうのは違うかなっていうのが一つと、やっぱね、エリアは選ぶべきだと思ってるんですよ。基本的に私有地ではやるべきではないと思っていて、あの致命的な事故に起きた時にエリア閉鎖につながりやすいから、
うん、
なのでやっぱりその小川山とか水垣みたいな、まあ、国立な公的な場で、かつまあやっぱ開拓のプロセスもやはりノーマットというものが根付いている環境でやるっていうのはすごくいいなと思ってるんですけど、やっぱりその比叡とかみたいな、やっぱ個人の土地でやっぱりそういう重大な事故を起こしてしまって、まあ、時には起こしてしまうんですけど、まあ、そのクライミングからしてない人からすればさ、なんかよくわかんないけど自分の山に岩があるから登りたいって言ってなんか登らせてやったらなんか死にやがって、なんかマットも敷いてなかったらしいぞ、マットしくって聞いてたのにってなったらやっぱりいい気しないだろうし、
そう
です
ね、
ね、その日の陰とかもやっぱすぐ近くに民家があるから、そこに暮らしてる人からすればさ、自分家の家の裏で人が死んだとかなったら、まあね、当然やめてくれってなるし、ちょうどこの前長野に行ってきたんですけど、あの佐久志賀の岩場ってリードのエリアで登ってきたんですけど、そこもやっぱ私有地で、あのすごいこう開拓者が安全に気を使ってるのが伝わってくるとこで、もうなんかもうプリクリ、あの事前に1品目にロープかけるしてくださいってことを明確に書いてあったりとかして、まあ、やっぱりその私有地でそういう重大事故を起こすということがエリア存続にこうどれぐらいリスクがあるかっていうのを考えた上での多分プリクリしてくれっていうオーダーだと思うんですよね。やっぱそこに対して、いやプリクリなんて別にそんなクライマーがいるもんじゃねえっつってプリクリしないで登るのは、まあ、それはなんか違うと思うんですよね。そのリスク追求したい気持ちは分かるけども、やっぱりそのエリア存続っていう中で、やっぱそこの
そういうスタイルで登った時にクライマーじゃない人間からどういう評価を受け、その結果何が起きるのかっていうのは意識して意識すべきだと思うし、まあ、そういう意味においてあまり私有地では、まあ、別にやるなとは言えないですけど、僕は別に何の権利もないんで、あんまりこう勧められたスタイルではないのかなっていう、その万が一事故が起きた時の地主の方への説明性っていう観点において、あんまりその安全に配慮したんですけどそれでもっていう話なのか、いや待っても仕方ないねって話なのかで、多分地主の方の印象が違うんで、まあ、そこは敷いておいた方がいいのかなって個人的には思ってますけどね。うん、
めっちゃ分かりやすい説明
ですね。分かりやすい、まあ、これ講習受けてるのかなリスクに対する考え講習受けてるかな、
いや確かになって思いながら、
まあ、基本危ないものなんでね、しょうがないんですけど、しょうがないんですけど、うん、しょうがないですし、すごいなと思いますよ、ノーマットで登る方々 の、 リスクコントロール能力というか、本当すごいなと思うし、まあ、それこそね室井さんみたいなあんなたくさんの課題をね、しかも初頭で、
うん、初頭で、
う
ん、
もう信じがたい世界で、それはもう純粋にすごいし、クライマーとしては尊敬と誇りしかないですけど、まあ、うん、全てのエリアにおいて歓迎されるスタイルではないだろうなっていうのは、まあ、まあ、分からないですけどね、僕が開拓者じゃないんでそう言ったわけじゃないですけど、そう思う開拓者も一定数いるんじゃないかなと思いますね。
うん、そうですね、確かにリスクコントロール能力もやっぱね、あれやってるんだとするならば、まあ、既存のエリアでやるべきところではもしかしたらないのかもしれないですね。
うん、そうですね、まあ、それこそね、自分だけがやってる開拓エリアで一生崩壊する気がないところで自己責任で持ってやるとかってのはね、一切何のあれもないですけど、まあそこは本当難しい話ですよね。その別にね、じゃあ 100% 安全したらいいのかって、どうぞ、そうじゃないですから、そこは本当になんか本当難しいテーマだなと思いますけど、
社会的にどうなのかを気にするのかとかって人ももしかしたらいるかもしれないですね。まあでも誰かが開拓したい場所だったらある程度社会的な場所であるとは思いますね。僕はあまり尖った意見がないのであれですけれど、
まあ、僕はもう全然敷きますけどね、なんなら3枚ぐらい持っていますけどね。
僕も敷きます隙間埋めます、うん、
僕も敷きますめっちゃ買いましたもんね、ま、
我が家はね、車に6枚ぐらい積んでるもんね、また
ね、うん、メイン級の、
あ、そうか、それぞれがいるからか、しかも、
お互いメイン2枚とサブ1枚、
うんうん、そうね、
6枚か、キャリアなしで6枚入るんですよね。
そうですね、キャリアなしで、たまにこうアップとかで絶対落ちない課題とかでやりますけど、僕
は、あ、まあまず、
うん、超楽しいですよね、まあ、まず身軽、まずこの靴とシューズだけ持っていろんな
靴とシューズ
シューズとチョークシューズとチョーク、うん、シューズとチョークだけ持って気ままにこうブラブラ歩いてパッと登ってるっていう、もう超気持ちいいですよね。なんかやっぱこのマットをさ、ね、畳んで背負って運んで広げてっていう、うん、その登るという行為に対して何の関係もない、あの不純物がないっていうのは最高ですよね。だその中でやっぱそのよりヒリヒリしたというか、あのクライミングが楽しめるっていう意味ですごい魅力的なスタイルなんだろうなと思います、ノーマットは。だしそこを追求する人が世の中には一定数いらっしゃるのは、まあ、そうだろうなと思いますね。
私一番自由かもしれないですね、
なんかこう批判的な意見とか多いと思うんですけど、もっと平和的に考えると、それこそフォンテーヌブローっておじいちゃんが急に歩いてきて、なんか見たこともないシューズ履いてて、古いクライミングシューズをで足拭きマットぐらいパッて引いていきなり登り始めるんですよ、ボルダーを。それ見て別に危ねえしとか思わないんですよ。なんかすっごいその環境の中クライミングと接してきたんやなって思うんですよね。そういうポジティブな世界もあるから、必ずしもネガティブな問題でもないし、その人は多分こう、うん、そういう自由を楽しんでるだけだと思うんですよね。そこにこうなんだろう、まあもう SNS とかに上げるからもう悪いんじゃないかなって俺はもう結局なる
まあね、
個人的に楽しんでる分にはもう全然いいじゃないですか、
うん、確かに
ですね。無駄に議論を呼びます。
そうそうそうそうそうそう。
まあそこ難しいところですね。まあ僕はそのなんだろう、事故った時の説明性だけなんで気にしてるのは、その小川山とか水垣とかフォンテーヌブローとか、そのクライミングという文化に地元を含めて理解があって、別にその公の場であって個人の権限で登攀禁止はできないような場所で、あの自分の責任を持ってノーマットでやったりとか、それを SNS に上げるのは全然別に僕は何とも思わないんですけど、まあ、繰り返しになりますけど、その地主がいる時とかのエリアにおいて、その自分が死んだりとか大怪我を負った時の説明ができますかっていうところだけはちょっと気になるかなっていう感じですね。
なんかその今ブローの例を出されて思ったけど、なんかこの手の議論がいつまでたっても集結しないのって、なんかそのエリアごとの事情を全く考えずに、なんかクライミングとして一般的にこうあるべきみたいな結論をみんな出したがるんですよ、
うんうんうん、
でも今その小川山や水垣と比叡や日の陰で違うっていう話があったように、もうエリアごとの事情があるから、まあ、結局それで片付いちゃうんですよね、うんうんうん、このエリアではこういう風にした方がいいし、このエリアではこういう風にした方がいい、そのマットの話に限らず、なんかチョークアートの問題とかもよくね、
うんうんうん、
ありますけど、そこをなんかこう全部をもうクライミングとか、まあ、ボルダリングとしてもう世界一般これが共通ですっていう答えを出そうとするからややこしい、まあややこしくなるからね、議論が盛り上がって面白いですけどね
見てる分には
だろうなって思う、
うん
う
ん、見てる分にはね、
う
ん、
そう
確かに、まあ、ノーマットいくってのもね思えてますね、
うん、でも僕は智弘さんの話を聞きながら、このノーマット、まあ、リスク管理をするための、まあ、ノーマットの話なんですけど、智弘さんのリスク管理能力がすごいってちょっと思いました。
え、
そのクライミングなんだろう、エリアに対してじゃないですけどクライミングに対してのこう社会的なリスク管理能力までちょっと高いなって思います
そうなんですかね、
もちろん経営者やから
さすがですね、リスクヘッジがすごいじゃないですけど、
まあリスクヘッジできる人間は金利 13% で金借りませんけど
した上で多分
いや返せると思って借りた、
まあ、返したからね、
うん、そう返したし、
まあ、なかなか信用金庫さんその説はお世話になりました。
いや高信はいいよ
本当に。あ、そうなんですか、うん、だそうで高信はいい、
高信
はダメ、は
ダメ
だそうです、静岡さん曰くは
高信いいですよ、
まあ、
まあでも本当あのその大きな銀行2つ回ってダメな人は高信で借りるみたいな
そうなんですね、うん、
なるほ
ど、今はさらにお隣の県の銀行が強かったりとかするんですけど、
そうなんだ、
詳しいですね、
いややっぱいや、まあ、地元に住んでるんでいろんな人のお話を聞くから、
まあ、あとはよくあるテーマだと動画見る見ない問題とかですか。
あ、
これ盛り上がんねえかこのテーマ、
まあ、ちょっと聞いてみると、お二人はその、まあ、今からトライする課題の動画 見ますか。
全然あの今からトライ前から見ることはしないですね。
あ、
打ち込んでうわできねえってやって、これどうやってやんだよって見ることは全然あります。
ともえさんは。
私はトライ前はなんだろう、こう流しで見るというか、こうぜふわっとこう課題の概要をつかむ程度に見るのはありな人で、どうせその時点で見てもよく分かんないから、ホールドとか結局触ってみないとよく分かんないから、それぐらいはいいかなと思って。あ、でもな、課題にもよるかな。あ、リードは見ない。
あ、
リードは絶対1回は触るな。
リードとかでも見ても分かんなくね。
いや正直でもさ、やっぱなんかちょっとしたライン取りとかさ、なんかどこにホールドがあるか探すとこもリード楽しかったりするからさ、ボルダーはなんかふわっと岩の概要をつかむぐらい見るかな。で、その細かいムーブとかを見るのはやっぱある程度打ち込んでどうしてもってなってからかな。
まあ、でもあんま参考にならないよね、成人男性の動画を見ても。
あ、まあね、そうそう、そもそも結局見てもうん、うん、そうね、それは
なんか割とその辺緩くて、人に対しても、なんかその動画を見るなんてクライミングじゃないとかいうつもり全くなくて、なんかどちらかっていうとあんまり人のクライミングに興味関心がないだけかもしれないですけど、まあなんか、
う
ん、本人が別にそれで満足なら見たらっていう感じで、まあそのやれチッピングだとかゴミを捨てるとか
人様に迷惑かける行為は全然別ですけど、まあそうじゃない範囲においてはもう好きにやったらいいんじゃないっていうぐらいの緩いノリで人のことを見てますね。うん、ただ動画に関して言うと一個あるのは、人の迷惑になる時があって、すでにその課題をトライしてる人がいる後ろで動画見て、うわあれ右手だとか言うじゃないですか。
やばいですね、うん、それ、
うん、あれはね本当にね、クライマーとしてとか人間として、人間としてセンスがないと思う。確かにさすがにそこはさ、目の前でさ課題と向き合ってる人がいるんだから、別に見えるなとは言わないけど、こう少し離れたところでさ、それっぽくこう生まれないように見てよ、見た方がいいだろうなと思いますけど、まあ、そういうレアケースを除き、まあ別に、あんまりそこはどっちもいいかなっていう感じですね。
そうね、結局見たところで別にそれが正解とも限らないし、なんかさ、それこそあれ、峰さんの回で喋って面白かったのがさ、シークレットボーイ、日の陰のシークレットボーイの今みんながやってるムーブ、最初にやったのは俺で、初頭のムーブはあれじゃなかったはずみたいな話、だからそうそう、でじゃ例えばさ、私が日の陰ってさ、シークレットボーイ登れないから見ようと思って見たらさ、みんながやってるあのムーブが出てくるわけじゃないですか、でまあ、じゃあそれが正解ムーブな、まあ、ミネさんが生み出してそれをみんな真似してるムーブがそれかもしれないけど、じゃあそれが正解ムーブなんだっけっていうと、なんかよく分かる、外は違うしとか思うと、もうなんか見ても見なくてもどっちでもいいかなっていう、
そうですね、それじゃない登り方も、
もうあるわけだし、むしろそれは不正解とは言わないだろうけどさ、別に初等ムーブとは違うわけだし、
いやムーブまでトレースするべきなのかって、
あ全然トレースすべきとも思わない、うん、まあ何かね、まあ、見ようが見まいが結局最後は自分で判断して自分が登りたいように登るだけだから、
まあそれとお互いそこまでムーブをトレースしていないっていうのがあるかもしれないですね。そのまず巴は大前提として、成人男性の動画はあまり参考にならないっていうのがまずあり、
はいはい、
で僕は僕でちょっとこんな言い方あれかもしれないですけど、僕がまだ登れてない南九州の課題で動画があるのってあんまないんですよ、正直に。小山田さんの初等動画か、ごくまれに来るプロクライマーがサクッと登っていた5段とか、本当ごく限られたもので、なんか日常的にトライしている岩の動画を見るってことが最近全くなくて、なぜならば動画がないからそもそも南九州ってほとんど動画ってね、小山とか水上とかってないじゃないですか。でその中でこれだけしょっちゅう日へ日の陰行っていて、まだ登れない課題って本当に限られていて、まあ、やっぱ必然的に高グレードになりがちなので、ないっすよね、動画なんて。
そうそう、見れすらしないみたいな、う
ん、むしろなんか見たいんだけど誰か投稿してくれよぐらいの。
でもそこも宮崎は少ないんですか、数が。
あと思いますよ、
全然少ないでしょ。
他の人全然わからんからあれやけど、
まあ、僕もね、なんか小川山や三沢家の動画の数を数えてないんで分かるんですけど、まあ、やっぱ相対的に情報は少ないんです
か。やっぱそうか、うん、
だから、うん、あんまりそのなんだろう、動画を見てそっくりそのままムーブで登るっていう経験って実際ほぼなくて、っていうのがあるのかもしれないですね。まあ、それと確かに最近見てねえな動画、まあ、見てないっていうのはそのポリシーとして見てないんじゃなくて、見るべき対象が
物理的に
ない、うん。まあ、本当小山田さんの初等動画ぐらいですけど、もうすごすぎて参考にならないじゃないですか、それはそれでレベルが違いすぎて、
レベルがね。
だから参考になるクライミング動画って見るとほぼないですね、南九州で登ってる以上。でもなんかそのムーブの情報共有って少なからず昔からされてきたことだと思っていて、そのあの右手、あそこのホールドは右手で行ったんだよって自分らで会話があるとか、まあ、それこ その同じ岩にたまたまトライしてる人がいて、その人とセッションしたら、その人のトライを見てる間は情報収集しているわけじゃないですか。だから突き詰めていくと YouTube のいろんな情報収集の手段が世の中にはあり、それは昔からやられてきた中で、 YouTube という情報収集手法だけはダメだっていう方がむしろなんかロジックとしては苦しいのかなっていう気もしていて、まあ感情的には分かるんですけど、感情的には分かるんですけど、なんかこれまでも行われてきた情報共有の姿が、まあある意味すごく効率的になってしまったがゆえに少し嫌悪感があるという意味であって、別に情報共有自体は YouTube がある前から一定数あったはあったので、なんかそこの線引きって結局個々人の
いや究極的には一切ホールドも効かない、他のトライは一切見ない、セッション誰かしてたらその人が登ってる間目つぶってるっていうんであればすごいなと思いますよ、
うんうん、
もうそうでない以上はなんか個々人のこの落としどころの付け具合というか、うんうん、ここまでは良くてここまでは OK っていうなんか価値観の問題でしかないので、なんかこれもなんか難しいテーマですよね。
あ
情報入手の一つの手段として
優勝してなかったみたいな。いやでもそうか、沢井君の言うことも分かるかも。だって普通にこう初等者、昔こう多分クライマーって人数少なかったからさ、うん、登ってる人ってみんな知り合いでさ、あの岩登ったわって、あそこね右手やっちゃわとか普通に会話であるやん、
うん、
その情報交換がただ便利で、あの手軽に見れるようになったっていう、仕入れるようになったっていうだけっていう考えもあるね、確かに。
まあとか言ってきながら、なんか登る前からいきなり僕ガンガン動画見まくって、 あれ右手かとかやってるのを見ると、最初ぐらい自分でやったらとかって思ったりしますけどね僕もね、うん、そこまではですけど、まあやってやってできなくて、ああ分かんねえ、あれどうすんだって見ちゃって、ああこれこうやるのかっていう気持ちは全然分かるし、まあじゃあ見たところでそれが再現できるのかっていうと、それはそれで違うから、うん、なんかそこまでなんだろう、積極的に見ろとは思わないけど、一切 YouTube 見るなんてもう NG だってほど尖った感情を持っていないっていう感じですね。うん、まあ見たいけ見ればっていう、それぐらいの。というわけで、どなたか南九州の難しい課題の動画を
募集する
募集声ばらさん以外で
募集のコーナーです
まあでもね、それで言うとね、僕もね時々思うんですよね、その一切動画がない課題を登ってインスタに上げた時って、下手したら僕が第一号なわけじゃないですか、その時って下手したら、
うん、
この南九州と狭いコミュニティにおいて動画という形でアウトプットしたのは、それってもしかしたらすごいなんか良くないことかなっていうのはちょっと思ったりして、なんかね、まあなんか惰性で今自分の記録がてら常に上げてますけど、関東動画なんか、うん、もういっかなっていう気持ちがない、あるのもまあ事実ですね。
うん、
まあ見たい人は見るし、見たくない人は見ないだけだからいいんじゃない、
う
ん、
基本的にその情報っていうのは受け手がコントロールすべきだと思っていて、あの見たくない人は自分でシャットダウンしてねっていう前提で挙げてますけど、
うん、
でもあったら見たくなっちゃうのは人間じゃないですか。
そうですね。
とはいえ、とはいえ、
なんかあるのかなみたいな、
うん、だからね、そこはね、うん、100% 見る側が悪いとも言い切れないからちょっと難しいなと思うんですけど、
うん、なんか僕、まあ、LINE 動画なんですけど、まあ、リードやってて終わった後に見ますね。終わった後に見て、だからリードって結局なんかここまで逃げていいのかとか結構あるじゃないですか。
あ、確かにね、ボルダーに比べるとね。
そうそう、だからまあここでクリップできるけど、こんだけ、まあ、両手大体その両手広げての範囲って言われるけど、両手も結構あるじゃないですか、
うん、
そのボルトギリギリ触れる距離から、だから、まあ、180リーチあったら 3.6 メートル横に行けるわけじゃないですか、うんうん、その中でここまで逃げていいのかみたいな、なんか答え合わせをするんですけど、でも結局、うん、
まあでもね、
まあ、結局、うん結局でもそれでもし逃げて登れるんだったら、もうそれで成立してるラインだし、
うん、
とか思ったりもするんですけど、そういった意味で確かに動画上げるのって一種勇気いりますね。他の人がない動画だったりしたら、う
ん
う
ん、なんかね、
確かに
その冒険性だったり、まあ、いろんな可能性を、あの時に狭めてる行為かなと思っていて、なんかもうね、それこそさ、ね、もうエイハブ船長とかもうなんか1000本ぐらい動画があるところにさ1000本目開いたところでさ、別にねそれは何も起きないけど0を1にするとか1を2にするっていうのはやっぱ相対的に影響度合いが大きいから、って思うことは時々あります。
あ、俺動画上げるタイプじゃないからあんまり話すること
は僕も
なんか私は動画上げるモチベーションが実はちょっとあって、
うん、
なんかそのさっきも言った通り、宮崎の岩場の動画ってその水垣小川山とかに比べたら全然少ないから、
うん、
でなんか自分が遠征行く時とかって結構なんかどんな課題が面白そうかなとかって YouTube で探したりするじゃないですか。で自分が来た時、宮崎にその最初来た時とかも YouTube で探したけどほとんどなくて、ほとんどないは言い過ぎか、やっぱ有名どころのその初段とかの課題は結構あるんだけど、 まあ、遠征必ずしも遠征で初段が登れる人ばっかりじゃないから、うん、当時の私とか、まあ、2,3 級とかを触りたい、その遠征だからやっぱちゃんと登りたいし、うん、なんかすごい難しいやつを、ね、1週間頑張ってトライして登れないっていうよりは 2,3 級をたくさん登って帰りたいけど情報が何もないみたいな状況でちょっと物足りないなって思ったから、なんか私はあえてもう4級とかの優しい課題でも全部 YouTube とインスタに上げるようにしてる。それをなんか宮崎に遠征に行きたいなって思ったなんか当時の私みたいな人がこういう課題もあるんだと思ってくれたらいいなと思って、
なるほど、
まあ、それで細かいムーブまで見るかどうかはもうご本人の判断にお任せしますけど、
確かにね、
う
ん、別に一回見ただけじゃ分かんない
よ、ね、うん、だからそういう意味では世の中に私しか上げてない動画って実は私の方がともくんより多いかも。
ああ確かにそうだね、う
ん、4級とか上げないじゃんみんな。
確かに確かに、うん、まあそれはあるかもしれない、確かに、
うん
うん、確かに見てモチベーションにはなりますよね、これやってみたいとか、
う
ん、
これ面白そうとかね。
そうそう、僕結構人のクライミング動画を見てて、別にそれはあのこのエリアに限らず世界含めてやっぱ岩登ってる映像ってめっちゃモチベーション上がりますよね。
うん、そうですね、
だから結構見てますね岩の動画は。それこそメロとかも何回見てますし、うん、あの YouTube のクライミングの、そうやっぱね動画一つ撮ってもね、なんかね、まあ結局全部グレーで自分がどこで線を引くかっていう話しかならないから、
そうですね、
別に答えは出ないんですけど、まあ、いろんな考え方があるよ。
他人から批判されようがって人もいるし、
うんうん、
まあ、でもなんかこのラジオは宮崎を離れた人が聞いてたらしくて、うん、もう宮崎弁がやっぱすごい懐かしいとか、
うん、
なんかあの人を出してほしいみたいなのをこの前感想として聞きました。
元君全然なまってないの？
僕は大丈夫よ、僕全然椎高さんだけだな。
あ、俺
完全に椎高さんですね。
標準語だし標準語だしだし
だしって方便なんですか？
ええ
、いや違うだろ。
あ、
だからいや今標準語喋ったっつ
うの。あ、どっちか分かんない、
分かんないぐらいなまってる標準語じゃん。え、これは
じゃあ関東の方の、
いやイントネーション合ってる今の。標準語じゃん、標準語じゃん、
標準語じゃん、
うん、標準語じゃん、
全然標準語じゃないじゃん
マジで分からん、分からん。
確かにそうか、そうですね、そう言われると確かに椎高さんしか宮崎弁をちゃんと喋れない。
そうね、ちゃんと喋れない、まあ、峰さんも宮崎
弁、峰さん結構ちゃんと宮崎弁で喋ってたよね、
う
ん、
もう6年経つけど一向に覚えらんない
確かに、特にね、
まあ、そこのもなんか日常的にあんまりその宮崎弁を喋る人と接する機会って本当ジムでちょっと喋るぐらいしかないので、
ああ仕事、
普段仕事は全部東京なんですよ。
あ、なるほど、ね、相手
が、だから宮崎弁を喋る機会がなく聞く機会もないし、逆に友恵とか結構こっち来たばっかりの頃職場の人がみんな喋ってたから結構なまってましたよ。
うん、
いやなまってた時あった、
うん、
一時期、
うん、
最近ねまた戻っちゃったけど、
最近、
うん、
最近確かにその、そうそうそう、会社辞めてフリーランスになったから私もやっぱり仕事で会う人がさ、会うというか話す人が東京の人とかが多くなっちゃったから、でもなんか宮崎の人と話すと若干なまる気がするけど、多分ここでも椎高さんと二人きりになったらちょっとなまる気がする。
あ、いや二人きりにしてみるか、
どんな意味や
どれぐらいなまるかいいっすよね方言なんか。
そうか、もともとそんな方言はな、
あっちに行ったら全然ないですか。友恵が東京で僕は神奈川なんで出身が、
まあ、なんか実はこれ標準語と思ってたけど東京弁とかね、そうそうそうそう、あるかも
ありますけど、まあでも基本的にはそんなにね大きく変わらないから。
あ、
ハワイテって分からん、
分からん、ハワイテ、
そこハワイテ、
そこハワイテって、
ハワクってこと、
うん、
ハワク、
ハワクイン、
ほうきで吐くとか、
いやハワクイン、
ハワク、
いやそれやってよ、ほうきでハワクなの、
いや、あ、ほんと当たり、
こっち地方、
あ、当たった、やった、
当たり、
うん、
ハワークで吐くとハワークっていうんですか、
へ
ぇ、だからそこ散らかっとるけんハワイとってみたいな、う
ん、あ、ダイヤモンドさんが知ってるってことは九州弁、
九州の方はハワークなんだろうね、吐くの方がなんか聞き覚えがないから勝手あれ、
そうなんだ、
そこ
吐くが逆に分かんない
って、そこなんていうの、そこ
吐いといて、
吐いて、うえ、
なんで っくりする。
でもそんな完全に聞こえますよね、
う
ん、
本当にそれにしか聞こえない、そこ入っとい
て、
気持ち悪いとか言ったっけな、うん、とかも
なんかキレられてるのかなみたいな、そこで吐いとけみたいな。
そうか、まだ知らないんや、ハワクとか。
ああ、まだね、知らない言葉があった。
語尾上がりますよね。
うん。こっちの上がる上がる。勝手に上がっていく。
例えば、なんだからよとかもなんか上がってますもんね。
ずっと喋ってるとどんどん上がっていかないですか、宮崎の人って。
ああ。
そうでもない。
なんかちょっと上がってください。
いや、ちょっとこういうのってさ、言われたらできんくなるもんやわ、なんかこう意識して。あの、まあ、これちょっといいんかな、まあ、あの昔いいともっていう番組やったじゃないですか、
は
い
は
い、それに宮崎出身の売れた歌手、うん、女性2人組の奥様っていうちょっとインディーズっぽい人たちがいるんですけど、あの人が出てるのを、いいともに出てるのを見て、うわ宮崎弁ってめっちゃ上がっていく上にって思ってたんですよ。そこで宮崎の訛りに初めて気づくんですよ僕は。
あの普通の標準語話してる人の中に宮崎弁の人が出て、うん、なんだこの違いがみたいな。
そう、もうどんどん上がっていくやんって思った。
へえ。
だから上がっていってるんだろうなって思ってるし、沖縄の人がずっと高いんですよね、なんか。
ああ、
なんとかだよねみたいな、どんどん上がっていくんですよ結局。で
鹿児島の人も上がりますよね。
そう、鹿児島の人も上がっていく。南に行けば行くほど上がっていくっていう。
まあそうなんだ、まあ、確かに。でも具志堅用高さんとかそうかも、
あ、
分かんないけど、
ちょっちねえは上が
ってるのか、上がってるのかな。
どっちなんだろう、
どっちなんだ
ろう。分かんない。
からよって上がってるか、いやもう全然自分じゃあのちゃんと聞き取れんから。
あ、高校生の時初めて宮崎来たんですけど、
もう、
もうなんかね、何を話してるか本当に分かんない。
失礼し、
えみたいな。本当に本当にその一緒に接してる高校生と喋ってて、いや、なんて言ったの今みたいな。だからもう、だからよとかも意味が分からなかったし、今否定されてるのか肯定されてるのか全然分かんない。
確かにね、だからよはそうだね。
うん、もう大分のクライマーに言われたな、なんか初めて喋りかけた時にもう何言ってるか分からなかった。
いや、ちょっとそのうちあれしょ、あの宮崎弁講座みたいな会が催されるんじゃないですか。
う
ん、
そうね、移住を考えてる方
これを聞けば宮崎弁が分かるみたいな。
宮崎の歩き方、
喋り方、
喋り方。
でもどうなんですか、移住者がちょっとエセ宮崎弁使ってたらイラっときません？
いや別にエセって、
いや、なんかその関西の方とかって、うん、そのなんかエセ関西弁っていうか、関東の人がなんでやねんとかいうのをなんかイラッとくる時があるって言うじゃないですか。
うーん、
だからそれはエセで使ってるからやろ。なんかこうもう馴染んできたのを出されるれば別になんとも思わないかな。
なんか来たばっかりとか明らかに馴染んでない感じで、こう
来たばっかりの人は してくるとちょっとイラッとするね。
この課題手毛悪いわ、
そうそう、明らかにもうバカンしてるな、
手毛悪いわって。あ、言う人いるか、言う人いますね、確かに。
今唯一この出てきた定義を使ってみたんですけど。
そうね、ちょっとイラッとするね。
あ、やっぱそうなんですね。
わざと使われると。
あ、
でもそれって仲でもいい人しかできんよね。
まあね、
だから別に本気ではイラッとせんけど、バカンしてやろってなるよ、ね、バカンしてやろ。
そう、なんかそのこっち来たばっかりの頃は結構友恵がその職場の関係で宮崎弁に染まっていってたんで、ちょっとこう取り残された感が若干。
そうだったんだ。
ちょっと俺も真面目に勉強しようかなと
思ったんですけど。勉強。
結局日常的にやってないとね、やっぱりその多少単語とか覚えたところでね、意味がないっていうね。
そんな単語の違いは意外とそんなない。
そうね、単語はね、さすがに日本人なんで。うん、
でも大丈夫ですよ、友平さん今度からジムでめっちゃ話しかけられる。
確かに。
ああ、そうだ。
確かに。
皆さん、私には宮崎弁で。
宮崎弁講座が開かれ
てる。ぜひ学ばせていただきたい。うん、そっか、俺ってそんな話しかけにくいのか。どうしたらこう、話しかけやすい感が出るんですか、クライミングジムにおいて。
話しかければいいんじゃないですか、逆に。
あ、こっちから。
こっちから。
ああ、なるほどね。
いや、でも難しいな、どうなんだろう。
何を話したいんだろう。
でもそうですよね、話しかけやすい人はやっぱり、話しかけるか、うん、自分から話しかけるか、
うん、
常にこう、なんかこう、
キョロキョロした
みたいな。求めてる目線でこう、
キモくない？
キモいね。
に話しかけろみたいな。
ジムでさ、何を話したらいいんですか、登ってる人。
でもなんか課題の話とかすればいいんじゃないですか。
あの価値悪いっすよねとか。
うん、いいんじゃないですか。いや、
それがちょっと限られてくるし。うん、やっぱガンバ。
ガンバ。
ガンバなのか。
やっぱりガンバしかないのか。
やばいな。
じゃあ、ちょっと次回からめっちゃ頑張って。うん、
もうどうでもいいタイミングでも頑張って。うん、
あ、でも確かに智弘さんからガンバって言われたらちょっとざわってなる気がするな。いや、いい意味ですよ、いい意味で。
確かにね、
だって言われたことないかもしれない。
うん、ジムでガンバってあんま言われたことないかも。
俺から。
うん、
はい。
いや、結局だから他人に興味がないんですよ、あなた。
うん、まあ確かにね、他人に興味がないくせに他人から興味を持ってもらおうってのがおかしいんだね。
そうそうそう、
確かに。
うん、
じゃあしょうがない。
うん、興味ないならいいんじゃない、それはそれで。
まあ興味がないって言ったりするんだけど、
まあそれよりも目の前の課題とかね。そうそうそう、
トレーニング、トレーニング場所で集中しているっていう、うんうん、まあそこはね、その友恵がジムにコミュニケーションを求めているように、こうジムにね求めるものの違いなんだろうけど。
そうね、
うん、俺は指を鍛えに来てる。
うん、
宮崎弁も鍛えに来てください。
うん、確かに
今後はね、
今後
は。
それで言うと、そもそも登ってないもんな。アップしかしてないもんな
って言ってましたね。
アップしたらもう重り持ってぶら下がってるだけなんで。
うーん、
でもそれが一番効くんですよ。
いや、でもそうっすよ、なんか突き詰めれば
やっぱね、よれちゃうともうマックスって上がんないんです。まあ当たり前なんですけど、フルマラソン走った後に 100m 走っても 100m 走速くならないじゃないですか。
うーん、
やっぱり 100m 走が速くなりたかったら一番フレッシュな状態で 100m 走るしかないんで、やっぱね、純粋な保持力を上げるんだったら変に、まあ登るのも大事なんですけど、登っているだけよりはそういう登らない日を作った方がはるかに効率的だと思いますね。
うん、
指の力だけで言うとね、まあもちろんクライミングは他にもいろんな要素があるんであれですけど、まあ結局ね、冷えみたいな花崗岩でさ、3段4段登ろうと思ったらさ、やっぱり指がね、
指ないと、うん、指と体幹、
うん、
うん、
結局ね、
結局、
うん、
ランジ飛べてもみたいな、
うん、結局指っすよ。いろいろ複合的ですけど、あの割合が違うと思っていて、6、7割は指だと思いますね。残りの3割がそのね、柔軟性とかムーブとかありますけど、いまいち体幹って分かってないんですよね。
あ、なんか言ってましたね、
体幹の必要性。
体幹なんか来ない。
いや、必要なんでしょうけど、なんだろう、あ、俺今体幹があったから登れたと思ったことがないっていうか、無意識なものなんですかね、体幹というのは。
体感が分かりやすい感じってこと？でも一番分かりやすいのは、こうかぶりっぽかぶ、それなりにかぶってる岩とかで伸びきってデッドで止めた時っていうのはバキバキってなるな、体がこう
足切れるか切れないか的な。
あの時が、あ、今体感で耐えれたとか思うけどね。
それで言うとやっぱ意識が指先に行き過ぎてる。
指先で滑れ止めるみたいな。でも結局、
いや、でも別にそんな登りをしてるイメージもないけどね。
うん、やっぱ重心落とさなきゃいけないようなクライミング弱いよね。基本も持って引こうとしてるから、落とした方が実は動きやすいみたいな時に、なんか重心上がりすぎちゃってっていう時はたまにあるよね。うん、引きつける性はある気がする。
もうね、こんな長いことやって恥ずかしいんですけど、いまいちね、体幹の定義とね、なんか今自分がどれぐらいの体幹の力を持ってる、それがどれぐらい自分のクライミングにこう寄与してるのかっていうのは、ね、よく分かってないんですよね。まあ、少なくとも一つ言えるのは、フロントレバーは全くできない。
あ、そうなんですね。
片手懸垂も全くできない。片手ロックオフはちょっと怪しいぐらい。
なんかそのかぶり、まあ、ちょっとかぶったボルダーとかでこう足が乗らないとか、足が切れるとか、そんなあんまないんですか？
いや、ありますけど、
まあ、そうでも全然登れるみたいな。
登れるというか、
でもそれをこう無理やりねじ伏せてキャンパで登るとかするわけでもないですもんね。
足、うん、切れたら登れない方は残して登りますけど、あ、体幹が弱いから足が切れたんだっていう感覚があんまなくて、多分その僕のクライミングに対する理解度だったり、体に対するその感じ方が荒いんだと思うんですけど、あ、も例えばじゃあ今自分が後継者で足が切れちゃう課題があったとして、まあ、ちょっと体幹の定義難しいけど、例えば余裕でフロントレバーできるぐらいのバキバキの体幹があったとして、それ以外の能力は今と全く一緒で、
足が残らない残るなるかって言われるとよくわかんないですね。あんま変わんねえんじゃねって思っちゃったりして、あんまりね、そう、未だにね体幹ってものがよく分かってないんですよ。
フロントレバーって体幹なんですか。
いや、わかんないですけど、そもそも体幹の定義も難しいなと思って。
あ、フロントレバーってこうなるのか。
あ、そう、なんかあの体が横一直線なんです。
背筋も使う、
背筋とも使うのもね。
フロントレバーできても強いってわけじゃないってことですね。
いや、わかん
ない。本当はそうやと思う。でも強い人たちがそれができるって見せると、わからない人たちは あれができれば強くなれるんだと思う。うん、
いや、多分、優先度だと思うんですよね。で、体幹が重要じゃないか重要かとかで重要だと思ってるんですけど、やっぱりありとあらゆるほとんど全てのクライミング用で最重要要素は指だと思っていて、なんで多分指に意識がいってるんでしょうね。
でも、もしかしたらそれで補えてるのかもしれない、澤井君が。で、まあ、それなりの体幹とかで指のおかげで登れるみたいなのがあって、別にそんな必要性を感じないのかもしれない。
でも、そこにすごい伸びしろがあるかもしれないですけどね。どうなんだろう。
ちょっと指なんかダメだ。富浦さんと飲んだ時の話しかしてないから全然覚えてないけど指がなんとかってコマ言ってましたよね、飲んでる時。
指がなんとか、
指が短い、
短い、ね、
ちっちゃいですよね。
手はちっちゃいです、相当。友達とあんま変わんないぐらいのサイズ。まあ、だから価値が好きなのかもしれないですけどね。逆にファットピンチとかは手が回んなくて、あんまともえと変わらない。う
ん、あ、本当だ、全然変わらない、
ほぼ一緒と思って、別にともえが特別大きいとかじゃなくて、
私むしろ女子の中でもちっちゃい方、
だからちょっと手の大きい女性の方が全然大きいんですよ、僕。
もうこれ大体飲んだ時はいつもやってるんだけど、
結構
本当
だ、大丈夫です。
いや、でも気になったが野球やってたんですよね。
野球やってましたね。
めっちゃ不便やったんじゃないですか。そっちの方が気になるわ。
確かにね、ボールがね、相対的に大きい感じ
で、そっか、握りにくい。
大体野球やってる手でかいから。
まあ、だから多分手が大きかったらもっといい球投げたんじゃないですか。
なるほど、
ね、多分ね、このちっちゃいなりに頑張ったんじゃないですかね、多分。でも確かに、だからバスケットボールとかそういう大きなボールを扱うの苦手だったから、ね、あのバスケットボールはあのスラムダンクとかそうなんですけど、片手で持つ、あれできなかったですね。
あ、あれできるのだいぶでかい人です
よ。あ、記憶見ないな、もうバスケットボール片手で持ってたの
ちょっと誰かな、あのクライミングジムで喋りかけるついでリーンで僕に体感を教えてほしいですね。ぜひ
募集してます。
いや、ほんとなんかやっぱね、クライミングに対する理解度があまりに浅いんだろうでしょうね。モテるは登れんじゃんしか思ってないけど
確かに
今日は9時で終わろうって言ってたのに、
あら、
10時ですね。
10時ですね。
あっという間、
なんだかんだ喋っちゃうもんですよね、
ついつい固い話ばっかりでしたけど。
確かに
確かに、
ちょっと悔しいんで、ちょっと第2弾固いテーマ禁止で第2弾やりたい。
ああ、緩い感じで、
お酒飲みながらやったらいい
ね。シラフなのと、そのクライミングの尖ったテーマはね、やっぱね、良くない。
そうですね、
そう、ついなんか真面目に語っちゃってさ、なんか気持ち悪い感じだったんでもうちょっとあのね、
これやっぱ毎回ですけど、やっぱビールが必要なんで
しょうね。やっぱ硬くなっちゃうわ、マイクの前に立つと。よくない。
ごめんなさい、俺が飲まないんでその気持ちが分かんないんですよ、
まあ、日傘はコーラで、
いや、全然その帰りとかが大丈夫であれば全然飲んでもらって構わないですよ、うちは。
キャンプですね、プレーバックキャンプ、
寝袋持って、ここで飲まる
よく考えて、職場に泊まりたいと思う
確かに朝から
そう、しーたかさん飲まないから帰れるじゃないですか。
確かに。
そんな、なんか俺だけ帰るの悪いわ。もし何かあった時はさ、
でも職場にテント張ったことないんじゃないですか。
職場にテント張テントは張ったこと、あ、ないないないないない。
ここでテント張って寝ればいい。
いや、ここに泊まったことあるかこれ泊まったことあるか。
テントは張ったことないし。
テントは張ったことない。
テント張ろう。
張りましょう。
でみんなで泊まる。
みんなで泊まって、
あ、いいね。
朝まで、
朝までラ
ジ、朝まで。
ランタンの光だけでね。
ああ、いいですね。
ちょっといいかもね。
シャッター閉めて。
いや、ちょっと次回はそれでね。
次回はそれで、あることないこと。うん、
あることないこと。
喋って、
うん、
朝まで。
いいね。
全然いいねと思ってないと
編集する気多分ないぐらいの量になると思うんですけどね、
うん、まあ、でも全然何回でも出ていいし、出てもらって構わないんで、
うん、ちょっとね、次はもうちょい緩いやつ、
うん、 森くんの後を継いで。
なんか僕らほらいつもゲストを呼んで、まあ正直に言いたいようなこと聞いてっていうのが繰り返されてるんで今。なんか逆に持ち込んでほしいですね、うん、なんか。
あ、なんか
これ喋ったんですよ。
前も言ってたけど、あれ質問募集みたいのしましょうよ。
ツールがね、あー確かにね、
ツールがどうすればいいんだろうっていう、うん、そのツイッターなのか、
プレファクのインスタでいいんじゃないですか。
いや、あの、まあ、うちのインスタでもいいし、そのラジオ専用の何かを作るか、まあ、アカウント作るだけなんで簡単じゃないですか。
質問箱みたいなやつ作ってさ、一個、うん、そこで質問投稿してもらったりじゃない、うん、で、そうなんすけど、時々インスタとかで拡散して、
僕がもうすっごい今 SNS 離れをしてるので
え、でもプレファクのアカウントちゃんと投稿してる。
先週末ぐらいでしょそれ。
うん、
この前、
あ、この前見た見た。
いや、それはもうやっぱり、あ、もうやっぱやらんにゃいかんかなって思いながらやってるから。
まあでもアカウント作ってしまえば変なんて、インスタライブもできるし。
その縁本さんが運用すればいいんじゃないですか。
え、
縁本さんがそのアカウントを運用すればいいんじゃないですか。
全部めんどくさいんや。
今日この2人は固定なんですよね、今後も。
いや、でも
僕がいない時もいました
ね。いずれ転勤っていう。
そうか、そう
か。逆に沢井君が固定に
毎回固くなりますよ
ね。じゃあ、あれってインスタがいいのかな。
でも確かにね、質問をね、募集するのもラジオの鉄板ですからね、
うん、
やっぱりその、
うん、そうね、
そう、世の中の成功事例に真似をするっていうのがやっぱ
世の中のラジオはね、は
い、そう、世の中のラジオがどうしてネタが好きなのかっていうと、もう質問を募集してる感じ。
コンサルですわ。
コンサル
許してもらわないですね。
そうね、答えはね、考えずともね、そこにあるので、うん、真似をしましょうってことで、やっぱ質問募集だ。
そんな SNS 頑張らなくても、その箱だけ作っておけば、お互い個人のアカウントとかでシェアしたり。
何が言いやすいですか、インスタ、ツイッター。
インスタ、
まあインスタがいいんじゃないですか。スクライマー
もとか、まあ、か両方でも別にアカウントは個人のアカウントでやるだけなんで、どっちでも拡散はできます。
じゃあインスタで作ります、うん、プレスリーラジオ、
プレスリーラジオ、
あ、アカウント作るんだ、プレスリーラジオ。
ご質問箱、聞きたい相手と聞きたいこと、うん、それとも
そうす、
まあ、なんか、まあ何でもこう
話してほしい、
今度この人呼びますけど聞きたいってい
うのもあるし、
そういう人の話聞きたいバージョンと、
確かにね、
別に誰宛てでもなく、なんか聞いてみたいこと、
そう、
うん、こんなテーマ
取り扱ってほしいテーマとか、
うん、確かに
人生相談とかはやめてね。
逆に取り上げたい気がします。
そう、ね、確かに
最後の方とか、
うん、でもクライマー的にとか言うから
全部全然いさ、クライミングと関係ない人生相談なので、そうそうそうそう、最後クライミングの話になって
クライマーならこっちやろみたいな。
確かに。じゃあということで、プレスリーラジオのインスタグラムアカウントが、
はい、じゃあ作りますね、はい、作ります、はい、じゃあ
作りましょう。
皆様ぜひね、
うん、ラジオ
シーダカナがネタ切れなんで、
は
あ、はい、
ですね。
そのどこですか、
はい、ありがとうございました。
いやいや、ちょっとね、
コンサルまでしていただいて
固かったんで次回はもう少し
柔らかい会話ね、
はい、はい、
お願いしますよ。
ちょっと、ね、動画とかね、なんかね、ノーマットとかね、そんな話をしてる場合じゃなかった。
なんだろうな、なんかそうですね、なんかこう喋りたいことをみんなで提案しますか、
うん、
うんうん、
今後、
うん、
まあ、それは次回。
そうですね、はい、はい、これ始めると終わらなくなる。
一旦締めましょう、
はい
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
沢井智弘さんと沢井萌さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。